桜通信。
皆さんこんにちは、六流作家の桜剛です。
皆さんこんにちは、鳥かご放送の山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜さん、中国は本当にろくでもないのかについて言いたいことがあるそうなんですが。
中国ってろくでもないですよ
はい、その話何回も聞いたんですけど、
紛れもなく中国はろくでもないです。
はい。またするんですか、その話を。
はい。
はい。
いいですか？
いいですよ、全然。はい。
中国ってろくでもないんですよ。
え、あの放送撮ってからまた何かあったんです？
そうですね。
ああ、あったんですね。
まあ、すいません。ちょっとこれをお聞きの中国人の方は気分を害されたかもしれないんですけどね。
はい。
案外中国の方で聞いてくださってる方もおりまして。
まあ、なんか過去放送とかもね、外国の方も買ってくれてますもんね。
そうですね。
まあ、韓国の方、中国の方。
あと割と多いのは台湾の
方。ああ、そうですね。はいはいはい。
日本語の勉強のために聞いてますなんて言ってくださって。
は、う、い、
んうん。アメリカの方とかも、
ね。ああ、いらっしゃいます、いらっしゃいます。はいはい。
アメリカから過去放送を買ってくださって、うんうんうん、やっぱり日本語の勉強のために聞いてますなんておっしゃってくださいますけど。はい、はい、はいはい。しかし、日本語の教材として桜通信が有効かどうかっていうのは何とも言えないなって思うんですけどね。
はい。
我々二人の会話って全然日本人のスタンダードじゃないですから。
まあそうですわね。
一般の日本人はもっとお互いを立てる会話しますからね。こういうのじゃないですか、普通。
はいはいはい、はい。こういうのじゃないですよ、外国の方。間違わないでくださいね。
はい。これが日本の会話のスタンダードじゃない。こんな口を開けばけなし合いね。人でなしとか、父もみ将軍とか。
はいはい。
ひどい言葉を投げ合うのが日本語の標準的な会話じゃないですから。
はいはいはい、そうですね。
それを間違えないでほしいなと。
はいはい。これ特殊なやりとりですから。
そうです。使っている言葉とかもそうですよ。山本さんの口癖のなるほどおなつとかね。羨ましいしガールズなんていう。
あ、ありましたね。ありましたね。はいはい。
それは一般的な言葉じゃないですか。
ないです。はい。
山語っていう山本さんオリジナルの言葉でね。
はい。
これは会話の魔術師の山本さんだからこそ使いこなせるものであって。
はい。
これ習いたての人が使っても怪我すると思いますから。
確かにね。
間違ってもビジネスの場面で。なるほど、ドーナツとか。
はぁ、あ。羨ましいしガールズって言うんですか？
山語。
山
子
はね、
山本さんの開発した山子ですからね。
はいはいはい。
で、中国人の方も聞いてくださってるんですけど、
そうですね。
意外と共感してくださるんですね。
ほうほうほうほう。
中国の方から、うん、10年後の中国シリーズ僕も面白く聞かせてもらいましたとか、
はい。
私も常日頃感じていることだったので、
うんうんうん、
笑いながら聞きましたとか、
なるほど。
お褒めの言葉をいただくんです。
はいはいはい。
その人のポジションがよくわからないなと、
うん、
中国ってろくでもないですよという話を私もそう思いますと言いながら聞いてくれる中国人の方っていうのはどのポジションにいる人なんだろうなっていうのはちょっと不思議なんですけどね
いやでもろくでもないと思ってる中国の方ってことでしょ。
中国に住みながら、
はい、
自分も中国人でありながら、
はいはいはい、
ろくでもないと思っているっていう
はい、そういうことです。
そのポジションダメだと思うんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。中国人の方は中国に住んでらっしゃるわけでしょ？
はい。
中国に住んでる方は僕に賛成しちゃダメです、やっぱり。中国寄りの発想を持たないと。
はい。
客を待たせて何が悪いんだと。
うんうんうん。
唾吐いて何が悪いんだと。
はいはいはいはい。
そんなことでいちいち文句言うなんて、桜剛よ、お前は器が小さいんだよ、バカ野郎と。
はい。
そういう意見を持つべきじゃないかなと思うんですね。
ああ、そうなんですか？
はい。それはなぜかというと、
はい。
だって、中国で暮らしてるのに、僕と同じように中国はろくでもないって思ってたら、身が持たないと思うんですよ。
はい。
道路に唾吐きまくるぐらい何が悪いのっていう、そういう感覚なら、周りの人が唾吐いても気にならないでしょ？
はいはいはいはい。
タバコと同じで、
はい。
タバコの煙って、で、僕、タバコ吸わない上に、アレルギー性鼻炎持ちなんで、
はい。
タバコの煙ってもう、プチ毒ガスみたいなもんなんですね。
ああ、桜さんにとっては。
はい。
はい。
まあ、大げさじゃなく、僕、近くでタバコ吸われるぐらいなら、一発殴られて、で、タバコ吸われない方がマシなんですよ。
ああ、そんなになんですね。 あ、まあ、鼻炎って、何でしたっけ、何鼻炎って言うとおっしゃってましたっけ。
僕はアレルギー性
鼻炎。アレルギー性鼻炎って、まあ、そんなに大変やということですね。
なんかそのタバコの煙とか細かい粒子が入ってくると、はいはいはいはい、もう息できなくなるんですよ。
おお、なるほど。
まあ、それだけじゃなく、もう、服従に匂いつきますしね。
はいはいはいはい。
だから、飲み会の最初にポカーンって一発ぶん殴られて、
はい。
それでタバコ吸わないでいてくれるなら、まあ、そっちの方がマシって思うぐらい、タバコダメなんですよ。
はいはいはいはい。
だから僕とご飯とか行って、僕の前でタバコ吸う方は、僕を殴ってると思ってほしいんですよ。
あ、それぐらいの、あれやと。
本当に。
あの、はい、ダメージを与えてると。
はい。ただ、吸わない人って結構似たり寄ったりだと思いますよ。
あ、
山本さんも吸わないでしょ？
吸わないです。
吸わない立場だとタバコの煙ってものすごい不愉快じゃないですか。
まあ僕けど昔吸ってましたからね。そこはちょっと違うんじゃないですかね。
あ、なるほど。ちょっと違いますね、はい、そこは。
はいはいはいはい。それを好んで摂取してた時期があるんですよ。
でも、まさにそこがポイントだと思うんですよ。
はいはいはい。
まあ昔吸ってたから慣れてる。
はい。
だから半分 OK なんですよね、僕と比べたら。
そうそうそうそうです。
で、今も吸ってる人はなおさら OK なんですよ。吸う人は、周りの人の吸うタバコの煙全然気になってないでしょ？
うん、全然じゃないと思いますけど、まあ気にはならないでしょうね。
まあだって毎日自分が吸う煙浴びてるんだから、まあそれは慣れるってものですよ、はいはいはい。昔吸っててもその山本さんみたいにちょっと平気になるぐらいですから。
はいはい。
で、自分が全然平気だから、吸わない人がいくら煙嫌だって言ってもあんまり理解してくれないんですよ。
なるほど。
もちろん中には気にかけてくださる方いますけど、
はい。
ひどい人はもうぐだぐだうるせえな、みたいな感じで、
ああ。
タバコを嫌う人をもう目の敵にしてくる。
なるほど。
ですよ。
はいはい。
細かいこと言いやがって、みたいな、はいはいはい。でも僕がその人を飲み会の最初に一発ボカーンって殴ったら、
はい。
何すんだためって多分怒ると思うんですよ、その人は。
そうですね。
皆さんはそれを僕にやっているのにですよ。
まあけど今は確かにそういう時代ですよね。まあそのなんか鼻炎とか呼吸ができなくなるとかいう人は死活問題ですから、そういう話を聞くと、ああそうなのかなと。だからスギ花粉撒き散らすものがなんかあったとして、
うん、
なんかタバコみたいなやつで、
はい、
スギ花粉をなんか摂取したいやつがいたとしてですよね、
うん、
ちょっとスギ花粉漏れてるんでしょ。
だいぶ漏れてますよ。
そうか、だいぶスギ花粉漏れるけど、そいつはスギ花粉をすごい摂取したい、
うん、
っていうのに例えると分かりやすいですよね。めっちゃ迷惑、
そういうことですよね。
はい。
はい、なんか、タバコは OK みたいになってるのはよくわからなくて。
はいはいはい。
なんか、ご飯食べてて、人の呼吸止めることとか、
はい、
人の服にすんごい匂いつけることとかって、うん、とんでもないことだと思うんですよ。
はい。
飲み会で隣の人の首絞めて呼吸止めたら、
はい。
これもう犯罪じゃないですか。
でもそれはね、それは犯罪です。
でもそれがタバコというルートを通してそれをやれば許されるっていうのがもうわけわからないんですよ。
はい。
人の呼吸止めるのが材料がタバコだったらいいのかっていうのが。
なるほど。
まあなんですけど、その、はい、まあつまりタバコ吸う人は煙で黙々の部屋にいても平気なんですよ。
はいはい、
自分が吸う立場だとね。
うんうんうん、
で僕の感覚だと黙々の部屋は地獄でしょ。
まあそうですね。はいはい、
だからそこが翻って中国で暮らしてる人も、
うん、
僕と同じ感覚だったら毎日が地獄じゃないかと思うんですよ。
なるほど。そういう話につながるんですね。なるほどね。
僕の感覚で中国で生活してたら、
はい、
もう朝会社に行こうと家出るや否やもう道行く通行人がカーペッペッって、はい、四方八方から来るわけですよ。
はいはい、はい。
ギャー、前から唾が、後ろからも唾が、もう地面もタンだらけだ、助けて
はいはいはいはい。
もう身動き取れなくなりますよ。
はいはいはい。
もう仕事は行かなきゃいけないでしょ、
はい、
我慢してやっとのことでバス停着いて、
はいはい、
切符買ってバスを待ってもバスが全く来ないわけですよ、
うんうんうんうん、
近くの係員にバスどうなってんのって聞いてもめいよーの一言
はいはい、はい、
で途方に暮れてるとお助けぼったくりマンが来てちゅいなりって聞かれて
はいはいはい。どこ行くのですね。
そう、
はい。どこ行くのって聞かれて。はい。
うん、あ、じゃあ、こっちにバスあるぞって言われて。
はい。
で、お助けバスに乗るとめちゃめちゃぼったくられる、
ね。はいはいはいはい。
それで会社着いてももう仕事する気力ないし、
はい。
日給分ぼったくられてるから、なんかもう働く意味ないんですよ。プラマイゼロになって、給料が。
あ、働いたとしても。
そう。
はい。
帰りもそうやって帰るわけですからね。
なるほど。
もう他も日常生活全部そうなんですよ。
はい。
僕の感覚だとストレス溜まりますよ。銀行行って番号札引いて待ってると掲示板の数字がどんどん減っていって 数字戻ってんじゃねえかって、イライラさせられるでしょ。
はい。
薬局行って絆創膏くださいと言えばコンドーム出てくるし。
やば。それは桜さんのジェスチャーが悪いんですけどね。その指をスコスコするからダメなんですけど。
そう、うん。指をスコスコっていう言い方語弊がありますけれども。
はいはい。
それも中国だからですよ。日本ではそんなことないですよ。僕日本で薬局行ったら絆創膏くださいって入ってそのまま出てきますから。
絆創膏って言ってるからでしょ。
そうですよ。で、日本なら指をスコスコする必要がないわけですよ。それが中国ではスコスコしないと買えないっていうね。
はい。
ね、ストレス溜まるでしょ。
はいはいはい。
ホテルに泊まれば換気扇と電気のスイッチ逆で、手洗いシンクに溜まった水の流し方が一向に分からず。
はいはいはい。
ルームサービス頼めば、マーラ豆腐よって、嘲笑されですよ。
そうですね。はいはいはい。
ホテル泊まって全然気が休まらないでしょ。
はいはいはい。
まあ、あるいはご飯食べにケンタッキーフライドチキンで、もうチキンを頼みたいだけなのにジャンプしながら、チェイコーって絶叫しなきゃいけないっていうね。はいはい、
もう全部ダイジェストでやってくれてるんですね。中国のあのエピソードのところを。
まあ僕は、すんごいそれでストレス溜まりましたけど、ただそれは一時期の旅行であって、
はいはいはい、
日本に帰ってきた、よかった、自分の国だ、嬉しい。で、その、ありがたい毎日が始まるわけですよ。でも中国の方ってそれが日常になってるわけですよ。
はい、そうですね。
その毎日で僕と同じ感覚だったら、うん、もう間違いなくメンタルやられますよ。
ああ、なるほど。
細かいことでカリカリするのはメンタルヘルス非常に良くないですからね。
ああ、そうなんですね。はい。
うん、だから中国に住んでる方は、うん、笑いながら聞きましたじゃなくて、むしろ何が悪いんだバスが出ないぐらい当たり前だろうが。
はい。
ジャンピングチェイコなんて朝飯前だわ。っていうぐらいの適当さ持ってないと、耐えられないんじゃないかと。
あ、その方を心配してるわけですね。
そうです。
やっていけるのかと、この先。
うん。
その、中国でやっていけるのかということを心配してると。
そんな細かいことを気にするようでね。うんうんうんうん、もっとおおらかな気持ちを持ちなさいと。
はいはいはい。
いちいち細かいことにカリカリしてたら身が持ちませんよと。
う
ん、
なるほど。
まあ、ただ、まあ、僕に共感してくださる、まあ、桜さんの話、笑いながら聞きましたと言ってくださる方と僕は友達になりたいですけどね。はい、
あ、中国の方でも。
はい。はいはい、そういう常識的なというか、うんうんうん、他人の気持ちをおもんばかれる。
はいはいはい。
細やかな心を持っている方が僕は好きですから。
うんうんうん、確かに。
で、前置き長くなりましたけれども。
はいはいはい。
ここから本題でして。
はい、お願いします。
僕の本って、中国で翻訳出版されているんですね。うんうん、僕の名前、はい、中国語読みだと、増中良漢なんですけれども、
はい。どういう意味でしたっけ？
桜剛です。
あれ？あ、そうか。
はい。
増中良漢は桜剛で、あれがあるんですよね。あだ名があるんですよね、でも。
ネットのあだ名は大弁君ですね。
あ、それネットだけなんですね。
はい。
ああ、そうですか。はいはい。なるほど。
それはどっかの人が勝手に僕の旅行記ネットにアップしたやつを、誰かが中国語に翻訳して載せてる人がいて、そこの掲示板とかで僕は大弁くん、もしくはトイレっていう意味で曹操くんっていう名前で呼ばれてましたけど、
はいはい、
それはあくまでネットの話ですから。
あ、わかりました。
正式なものではないです。
失礼しました。はいはいはい。
正式には、まあ、桜剛の桜も漢字になっていて、
はいはい、
で、それを読むと、増中良漢なんですけど、はい、本は、三国志男。
はいはいはい。
で、中国の読者の方からも、ちらほらメールをいただいたりして、一時はウェイポーでも話題になったと言いますから、まあ、そこそこは売れてるんじゃないかと思うんですよね。
はいはいはい。
ただ、一個気になることがあって、
はい。
印税をもらった記憶がないんですよ。
ああ、本が売れてるのに。
はい。
はいはい。
普通はまあ海外で売れようが一冊売れたら著者には何パーセントか入るわけですよ。
はいはい。
まあ当たり前ですよね。僕が書いた本なんですから。
まあそりゃそうですわね。はい。
それが中国で発売になってから4年以上経つんですね。
はい。
1円ももらってない気がするんですよ。
なるほど。
これ中国で販売してるのは中国の出版社なんですね。
はい。
上海にあるんですけど。
はい。
まあその会社が翻訳もして出版をしたんですけど、僕がそこと話をしてるわけじゃなくて、
うん、
そこと交渉とかやり取りしてるのは日本の出版社 なんですね。
ああ、なるほど。はいはいはい、はい。
三国志男を日本で出版していただいたサンクチュアリ出版さんが。
うんうん、あ、そこが、海外のところも窓口になってやってくれてるんや。
そうです。
なるほど。はい、はい、はいはい。
で、ちょうどサンクチュアリさんとやりとりする用事があったんで、
はい。
もうついこの間なんですけど、うんうん、聞いてみたんですね。
はい。
もし見逃してるだけだったら申し訳ないんですけど、
あ、
中国版の三国志男のお金ってもらってましたっけって。
はい。
そしたら、
はいはいはい。
実は、
うん、
中国側の出版社と全く連絡がつかなくなってしまって、支払いどころか何冊売れたかの報告もないんですと。
あ、そうなんですか。
はい。
はいはいはい。
何度連絡しても仕方なんですって。
はい。
で、まあ、引き続き連絡は取りますけど、
はい。
大変申し訳ないんですけれども、多分ちょっと難しいと思いますっていう。ことだったんですね。
ああ、それはちょっと笑い事じゃないショックな案件ですね。
うん、これすごくないですか？
はい。
つまり中国のその上海の出版社は僕が書いた本を人々に売って、
はい、
その売り上げを全部自分の懐に入れてるってことなんですよ。
うんうん。
これをろくでもないと言わずして何と言いましょうか。
しかも連絡取っても連絡すら取れなくなってるっていうのはすごいですね。はい、
これまあ泥棒と言っても、
まあ、
おかしくはないと。
はい。それいいでしょう。泥棒と言っていいでしょう、うん、これは。
ね。
はい。
海賊版より悪質ですよ。海賊版じゃないですからね。
確かに。確かにそうですね。
正規品ですよ。
はい。
正式に契約を交わした著者公認の正規品なのに、海賊版、
うん、
でも海賊版じゃないんですよ。
はい。
なんて呼べばいいのかもうよくわからないと。で、正規品とも言いたくないんですよ。そんなものは。
はい。そうですね。
正規品を売ってるのに売り上げをパクっている。
はいはい。
っていう。
そんなことが。
僕の書いた本ですよ。
はい。
僕が中国5ヶ月回って、
うん、
三国志遺跡訪ね歩いて一生懸命書いた本ですよ。
はいはい。
なんで見知らぬ中国人がそれ売って金儲けしてるんですか？
これどうにもならないもんなんですかね。もう連絡先聞いて殴り込むぐらいしかないんじゃないですか。
ってことですよね。
うん。
だから、日本からはもう、その出版社と、出版社がちゃんと連絡をつけようとしているのにもかかわらずつかないわけですから、もう現地に行くにしても、はい、多分その渡航費と印税とまあトントンとか、
うん、
下手したら渡航費滞在費の方が高くなるでしょう。
はい、はいはい。
それで回収したとしても多分マイナスになると思うし、
うん、
それで回収できるかどうか不明ですよね。ね、
はいはいはい。めいよー言って終わりですね。多分。
そうですね。めいよーで片付けられますよね、それ。すいません、僕の印税どこですか？めいよーって。お得意ですからね。
はいはいはい。
どうしようもないですよ、それ。
余計腹立ちますからね、それ。
うん。だって、あるはずなんだもん、それ。なくないでしょ。だって、中国の人からメール来てるんですもん。
はいはい、
買いましたよって。
はい、
名誉じゃねえだろ。そんで横からお助けぼったくりマンが来てですよ。
はい、
じゃあ俺が回収してやるからって言って、
はいはいはい、
ぼったくりで100万ぐらい余計に手数料取られて損するとかね。
はいはいはい、
なりかねないですよ、
うん。なりかねないですね。
ホームページとか見てみるとすごいなんか大きい会社なんですよね。
あ、そうなんですか。
上海の。はい。
そんな会社がそんなことするんですね。
はい。だから倒産してるとかでもないんですよ。
すごいな。
ただ、問い合わせ窓口はなんか載ってないんですよね。
はい。
メールの一本でもしてやろうと思ったんですけど。
はい。
それがもう、見事にないんですよ、その。
電話はないんですか？
連絡のところ。あ、電話はあったかもしれないな。
は
あ
は
あ、まあ、ただ僕は何もできないですからね、電話があったところで。
は
あ
は
あ、それこそ名誉で切られて終わりでしょ。
はい。
なんかやってることは日本から盗んできた盗難車売りさばいてる盗賊団と変わらないと思うんですよ。
はい。
人のものを売って儲けてるわけですからね。
はいはいはいはい。
意味わからないのは最初にちゃんと契約を交わしてるところなんですよ。
すごいな。はいはいはい。
契約せずに売ればいいじゃん。どうせバック売れるつもりだったら。
うんうんうん。
勝手に売れよって思いますけどね。なんで契約はちゃんと交わす律儀さそこで出してきてるんだよ。
はいはいはい。
その意味がわからないっていう。
うん。確かに。
まだ海賊版の方が可愛く見えますよ。
あ、勝手にやってるから。 許可取らずに。
うん。で、だいたい粗悪品でしょ、海賊版になるやつなんか。まあまあそうでしょうね。
はいはい。
質がすごい悪いじゃないですか。
はいはいはい、はい。
まあだから安く、二足三文で売って、うんうん、買う方も海賊版は買わないようにとか、
はいはい。
ね、まともな人だったら考えるわけじゃないですか。うんうんうん、こっち正規品ですよ。
そうですね。まあ買った人もこれは、増中量感に、まあ何パーか売り上げてるやろうなと思って買ってますもんね。
はい。あ、正規品なら安心して買おうって思ってますよ。
はいはいはい、はい。
もう全然安心できないですからね、それ。なおさら悪いっていうね。正規品だからこそ。
はいはいはい、はい。
全然安心できないっていう。
はい。
もう僕は奴隷ですよ。中国の貴族の皆様を儲けさせるために。
はいはい。
ただで働かされる奴隷ね。
はいはい。
ぼったくりとかいうレベルの話でもないんですもん。
すごい話ですね。なるほど。
まあ、旅行中、様々なお助けぼったくりマンさんに会いましたけど、
はい。
お助けぼったくりマンはぼったくるけど、目的地には運んでくれましたからね。最低限のやることはやってくれましたから、ぼったくりには少々腹が立ちますけど、
はい。
でもぼったくりマンという悪名を持つ彼らですら、人の金だけ取って逃げるようなことはしなかったですよ。
はい。確かに。
そこはぼったくりマンさんには、ぼったくりマンさんなりのプライドがあったわけですよ。
はいはいはい。
どれだけぼったくっても犯罪行為には加担しないっていう。ぼったくりという行為の中でも、いくらかは相手に感謝される行いをするっていう。
はいはいはい。まあ、困ってる人を助けると。
そう。そうです。
はいはい。
少しはぼったくるけれども、
うん。
それでも助ける。助けることはするよっていうね。
はい。
少しは役に立つことをするっていうのが、お助けぼったくりマンさんのポリシーだったわけですよ。
はい。
それがこの上海の出版社は、ただただ、泥棒
そうですね。それけどひどい話ですね、ほんまに。
ひどいでしょ？
ひどい。
うん。また中国の話かよって、なんか、もういいよっていう感じの空気を最初に感じましたけど、はい、これはまあ言いたくなるでしょ？
それはもう言っていいです。
ね、
はい。
また中国の話か、でも、もうしょうがないでしょ、これは。もう、言わせてくださいよ、しつこいけど。中国ばっかり言ってなんですけど。
まあ、これはそうですね。はい。皆さん同情してると思いますよ。桜さんに。ひどいなと。名誉ちゃうやろうと。
そうですよ。
はい。
名誉すら言ってこないんだよ。完全仕方なんですから。
はいはいはい。
僕は10年後の中国のシリーズの時に、俺を誰だと思ってるんだと。
はい。
図を中量感だぞ。
はい。
あんたらの国でも俺の本は出版されてるんだからな、とか吠えてましたけどね。
はいはい。
皆さん笑えるでしょう？あの増中量感はまともなサッカーなどじゃなく、ただの泥棒の被害者だったんですね。増中量感だぞって胸を張っていたあの男は、ただの惨めな悪徳出版社の奴隷だったわけですよ。
はいはいはい、
盗賊のつけた名前ですからね。増中量感っていうの
も。なるほど。
そう、盗賊のつけた名前を誇らしげに名乗って。
悲しいですね、そう考えると。はい、
小説が台湾で翻訳出版されましたけど、そこでも名前は、それを受け継いで増中量感になってますからね。
は
い
はい、ああ。そことは、まあ、台湾ですから、ちゃんと連絡を取れてるんですよね。
はい。
あ
の、お金もいただいております。
ああ、よかったですね。
はい。
やはり台湾は、桜さんが言ってたパラダイスやと。
さすがですよね。
うん、さすがです。さすがですって当たり前なんですけどね。
当たり前ですからね。
はい。
その名前がもう、その受け継いだ増中量感という名前はもう元盗賊がつけた名前っていうのがね、惨めだなと。盗賊の被害者が盗賊につけられた名前を名乗ってるわけですよ、自ら。
はいはいはい。
なんか奴隷根性丸出しじゃないですか。
確かに。
情けないですよ、なんか。
はい。
主人に、おい、ゴキブリ野郎って呼ばれた奴隷がね、へい、足はゴキブリ野郎で消すよと。このゴキブリ野郎に何かご用でですか、ご主人様って。
はいはい、
もう媚びを売ってるようなものじゃないですか、
ね。はい、はいはいはい。
こんな仕打ちがありますか？
ねえ。確かに。
僕が今までどれだけのことを中国にしてきましたか。これだけ献身的に中国の素晴らしさを伝えてね。
はい、いや、まあそれはやってないけどね。はい。
みんな中国ってこんなに素敵な国なんだよって。もう先頭に立って中国という国のイメージを上げるために、
はい。
貢献してきた、はい。そんな僕に対する報いがこれですか？
いや、そういうつもりで活動してたんですね、桜さんは。
そういう、はい。
ああ、なるほど。
まあ、実際いくらかイメージを上げるっていう成果も生まれたと思いますよ。
あ、そうです？
身になってはいるんじゃないですかね。
うん。じゃ、桜さん的にはもう恩をあなたで返されたと。
まさにその通りですよ。
はいはいはい。
これが君たちのやり方かと。
はい。なるほど。
本当に恩をあだで返す感じですよね。
はいはいはい。
で、別の本がまた中国で翻訳出版されるっていう話が今あってですね。
ほうほうほうほうほう。
心配してるんですよね。
それは心配になりますわね。
どうすればいいんだろうっていう。
次はどの本なんですか？
ちょっとまだ正式に契約を交わしていないんで。
ああ、言えないんですね。
そうですね。
まあ、まあ、それは話があるけど。
はい。あの、亡くなるってことは結構あるんですよ。
あーはーはー。出版社を変えるんですよね。そこでやらないですよね、何本言っても。
まあ、それはそうです。だって連絡つかないんだもん。やりようがないし、
あ、なるほど。
連絡ついたとしてもやらないですよ、そんなもん。やるわけないって。
はいはい。
でも違う会社になったとしても、まあ、不安は、残りますからね。だからどうすれば、契約をちゃんとすればいいんですかね。もうちょっと。
契約ちゃんとしてもけど、むしられたら、なんかもう対処できないことを分かっててむしってるんでしょ？多分向こうは。まあ多分ですけど。
だから、それも契約に書くとか。契約をしたからにはもう連絡を絶つようなことは絶対しませんっていうことも契約に織り込めば。
なるほど。
いいですかね。
はいはい。そんなことした場合には罰金が発生しますみたいな。
そうですね。
うん。
しかとした場合にはもう10倍のお金を払いますっていう。
はいはいはい。
そういう契約を交わせばもう。大丈夫ですかね。
まあ、契約交わしてもその契約ごと無視されたらダメやから、それを第三者に保証してもらうといかんすわね。
じゃ、契約を無視したりするパターンも今まであったけど、私はもう絶対この契約は契約を結んだ限りは契約を守りますっていう文言を契約に書いとけば。
いやそれ一緒でしょ。どうですか。だからもう連絡つかなくなったら一緒じゃないですか。
じゃあもうどうしようもないじゃないですか。
だから第三者に保証してもらうみたいな。
うん。
貿易やるときはそんな感じでやるんですよ、中国と。
うん。
まあ、中国と貿易やるときはまずは前払い。
はい。
お金をもらわないと荷物出さない。
うんうん。
がまず一つ。それができない場合は銀行に保証してもらうんですよ。
うんうん。
その、お金をばっくれたり、連絡取れなくなったり、なんかがあった場合は、第三者の銀行が保証しますっていう契約を、銀行も含めて契約書を交わすんですね。貿易の場合は。
はい。
その手段ですね。バンクギャランティーを使いましょう。
そうか。そうやってちゃんとやんなきゃいけないんですね。
はいはい。まあ僕、営業で中国とやり取りしましたから、はい、それはちゃんとやってました。お金が取れないってなったら大問題じゃないですか。
うん。大問題ですね。大問題がこうして起こっているわけですから。
そうですよね。
はい。
はい、はい。
それを早く言ってほしかったな。僕、大問題が起こる前にそれを教えてほしかったですね。
はい、はい。はい、でも、前払いはできないですもんね。本、売れた数だけの何パーセントっていうので払ってもらうわけですから。
まあ、それも契約によりけりですけどね。
まあまあまあまあ。
前払いをしますっていう契約にすれば、
ね。いいし。はい。
うん。なんかそうすると契約せずに売られたらもうおしまいですけどね。
ああ、そうか。まあ、桜さんの売ってるものは、まあ、言うなれば情報ですもんね。本っていう形になってるけど。
はい。
向こうでコピーが作れるってことでしょ？
そうですね。
はいはい。
物とかじゃない、工業製品とかじゃないわけですからね。うん、契約を交わそうとしてくれる人だったらね、まあなんかそういう手が使えますけど。
はいはい。
だこれをもし聞かれてたら、じゃあ契約するのやめとこうって思われるかもしれないですね。
なんでですか？いや、ちゃんとしっかり払ってくれたらいいってことでしょ？桜さん的には。
いや、もちろんそうですよ。
はいはいはい、はい。
まあ、これくらいにしましょうか。まあ、文句ばっかり言っててもキリないですからね。
はいはいはいはい、それはそうです。前を向いて歩きましょう。
はい。
はい。
愚痴とか文句って僕に一番似合わないものですからね。
いやいやいや、そうかな。
一番似合わないですよ。
あ、そうですか。
どうせ取るんなら、山本さんから取ればいいのになとか思いますけどね。まあ、はい。
はい。
まあ今日はこんな感じでしたけど。
ああ、そうですか。
はい。
わかりました。まあ出版社の方も。
すいませんね、何回も何回も。
いやいやいや、これ聞いてね。
これ言っちゃって。
これ聞いて悪いなと思ってしまったらですね、ちゃんと出版社と連絡取って、しっかり、はい、印税名いいよと、一言言って電話を切ると。
はい、そう、ほうれん草は大事ですからね。
それでいいんですか？
ちゃんと連絡をして名いいよと。
それでいいんですか？
報告をちゃんとしなさいっていう。
はい。
これ聞いて悪いなと思ったらって、悪いなって思うわけないじゃないですか。 これ聞いて悪いなと思うぐらいの良心があったらお金払ってますよ。
あ、そりゃそうですね。
最初から。
はいはいはい。まあ、この件については、本当にご愁傷様です。
はい。
元気出して参りましょう。
そうですね。
はい。
まあ、勉強になったと。
あ、そうですね。
いうことで。
そうですそうです。はいはい
はい。はい。もう僕も、まあ今後気兼ねなくまだ中国はろくでもないってこれでもう堂々と言えるようになりましたからね。もう
はいはいはい。
全然漁師の呵責なく言っていけますよ、から。おかげさまで。
はいはいはい。
助かりましたよ。若干の罪悪感持ちながら今まで言ってたんですけど、ね。
はいはいはい。なるほど。
を吹っ切れましたね、これ。
はい。そうですか。
はい。では、今回は終わります、
はい。それでは皆さんまた、再来週。
さよなら。
さよなら。
今回もさくら通信を聞いていただきありがとうございました。さくら剛およびさくら通信の最新情報はさくら通信ウェブサイト www.sakuratsushin.com にてご確認ください。それでは皆さん、明日もお仕事頑張ってください。この番組はバックパッカーの怪しい裏話、鳥かご放送の提供でお送りいたしました。